611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
今日はエズラ書の6章です。この章はとても大切な章です。イスラエルの民はエルサレムに戻っていきます。最初のステージではキュロス王が文書を出してイスラエルの民にエルサレムに戻ることを許しました。神様を礼拝しまた宮を建てます。それが1章から3節。そしてこの宮を建てる中でとても彼らを攻撃してくる人たちに出会いました。5章においても、でも人々は神様に従い続けました。預言者が彼らを励まします。人々に立ち上がって宮を建て続けなさいと励まします。5章と6章も神様の働き、神様の御手を見ることができます。この宮を建てるのを完成させるために神様が励ましてくださっています。今日の6章のタイトルは治める神、そして人々を帰らせ回復させる神。私たちは神様を礼拝するとき、神様が全てを治めておられていることを信じているでしょうか。私たちの王であり神、そのことを皆さん思い巡らせているでしょうか。これは神様が治められるのは天の御国だけではなく、この地も治められています。王である神の心、そして神様の御手が私たちの地に表されています。さまざまなことがこの地上で起こりますが、すべて神様の許可がなくては起こらないことです。前の章では多くの困難に人々は会いました。でもこの6章では神様の奇跡を見ることができます。1節から6節。ダリオス王は命令を下しとあります。バビロンの、重要な文書やまた宝が収められている場所、このペルシャの王宮で、そして一つの巻物が発見されます。クロス王の第一年に起こったこと、そしてクロス王が命令を下してエルサレムに神の宮を建てること、そして全ての費用はこのペルシャの政府によって支払われること、全ての金や銀の器具、これがすべてエルサレムに神の宮に戻される。ダリオス王はこの書物を読んだとき決断を下します。この命令を受け継ぐこと、これは5章の3節に関わっています。ここでは立てないという総督が出てきます。シェタルボズナイとその領がやってきてとあります。彼らは王に報告しようとしました。どうしてこの外国人が、イスラエル人がこの宮を建てることができるのか、でも この宮を建てることはクロス王からの命令であったことを発見します。神様の心も王様の心も神様の御手の中にあるということがこの箇所からわかります。すべてのことが神様の御手の中にあります。すべての神の御を立てる費用ですらもこのペルシャの王国から支払われるという約束がなされています。神様の守りというものが必ず神を信じる者にはあります。この神の御を立てるということは神様の御手の中にある。8節を読みましょう。私はさらにこの神の御を立てるためにあなた方がユダヤ人の長老たちにどうすべきか命令を下す。王の収益として川向こうの地の蜜源の中からその日を間違いなくそれはまた支払って滞らぬようにせよ。また9節でも必要となるもの、天の神に捧げる全種の生贄、子牛、お羊、子羊、また小麦、塩、ぶどう酒、油をエルサレムにいる祭司たちに求めに応じて毎日おこと滞りなく彼らに与えよう。こうして彼らが天の神に斜めの香りを捧げ王と王子たちの長寿を祈るようにせよと10節にあります。私たちが ダリオス王はこの宮を建てる者たちに滞りなくこの宮を建てられるようにと命令しています。イスラエルの人々が神のを礼拝できるように、ここではそのような助けが王を通して与えられています。ペルシャの王国の目的、これはイスラエルの民を助けること。ダリオス王はこのイスラエルの王を知っていたのでしょうか。いや違います。多くのあらゆる国で拝められているこの神を、その全ての神々を知ろうとダリオスはしていました。でもその王の心すら神の御手の中にあります。この抑圧されること、このダリオス王はこの国々の神を知っていましたが、この王を通しても奇跡を行ってくださいました。奇跡はどんな時でも起こるんです。マーケットプレイスでも、私の上司がクリスチャンだったらいいのになとか、自分のセールリーダーが小若だったらいいのにとか、自分のこう理想を持って、幸せな環境を望むと思います。でも皆さんに言いたいことは、この611のコアバリューというのはこの教会だけで当てはまることでしょうか。マーケットプレイスでは当てはまらないのでしょうか。マーケットプレイスではこのコアバリューは適用できないんでしょうか。もちろん私たち教会において愛と信頼があります。セルグループにおいても で、オープンでありなさいと言われてできるかもしれません。でも家庭においても皆さんオープンであるでしょ、オープンに心を開いて、自分を分かち合ってるでしょうか。どうやって神様のその自由な価値観を持って生活していくことができるでしょうか。この強い国の王の王ですら神様の御手の中にあるんです。でも私たちはこの力強いダリオ僧のことをこの章から読みますが、私たちは最も力強い王である神様を見つめるべきです。イスラエルの民がこのペルシアの総督やまた権威者に会った時に、彼らは戦う、彼らの抑圧に対して対抗する力を持っていたでしょうか。私も昔マーケットプレイスで働いていました。私たち最初、クリスチャンの学校で働きたいと願って祈っていました。そうすれば同僚もみんなクリスチャンだし、そうすれば、本当にまたクリスチャンの学校に来るような生徒たち、その親たちにも福音を語るのは簡単だろうと思っていました。神様に私の祈りを聞いてほしいと願っていました。そうすることで神様に仕えたい、同じ神様を信じる同僚と一緒に働きたい。でもそのクリスチャンの学校で働くということは叶いませんでした。で、自分が働きたいと思っていた学校は本当にそのクリスチャンを望んで自分が望むような学校ではありませんでした。でも私が神様についていくとき、神様は私は結局そのクリスチャンの学校で働けなかったんですけれども、別の学校で働き始めても、そこはクリスチャンの学校ではないにもかかわらず、その学校の場所を作ってセルグループをすることを許してくれたり、でもクリスチャンの学校ではないにもかかわらず多くの恵みをこの学校で働く中で体験しました。私はこの生徒たちにどうやって福音を述べ伝えたらいいのかといつも考えていました。そしてある時に、子供をこう引きつけるための策を考えました。である時にテーブルにたくさんのお菓子を置いたら、子供たちがたくさん集まってきたので福音をそこで述べ伝えようと考えました。そして子どもたちとお菓子を食べて交わりました。そして最後に、祈りをしました。そしてそのお菓子をあげて、子どもたちを集める、そのような集まりを長い間続けました。そのようなことを許してくださったのは本当に神様の御手があったからです。そのようなことが長く続いて、本当にその中で福音を述べ伝えることができて、 生徒たちの中で救われた人たちも多く起こされました。本当にこれは神様の奇跡でしかありません。神様がドアを開いてくださった。でも大事なことは、この神の人、神の預言者の言葉を信頼してそこに歩んでいくか、この霊的権威者の声にしっかり従っていくか、神様が常に私たちを見守ってくださっていること、信仰によって神様が働いてくださっていることを信じ続ける、イスラエルの民も一歩一歩神様に従っていきました。この外国の文化を変えようとしませんでした。ただ神様に一歩一歩従っていきました。これも今日は神様が私たちに従って語っていることです。彼らはこの 神の宮を建てるために自分たちのお金を使いませんでした。これはペルシャの政府によって与えられ、そして神様の御手によってこの宮を建てる中でイスラエルの民は守られていきました。そして11節に、私は命令を下す、誰であれこの法令を犯すものがあればその家から針を引き抜き、そのものをその上に貼り付けにしなければならない。このことのためにその家はゴミの家山としなければならない。つまり神様の言われたこと、逆らうものはこのようになります。神様が約束されたことは必ず成就します。私は若い時、神様の守りがこの節から読むことができます。神様に従っていくならば、神様が必ず私たちを守ってくださること、12節にエルサレムに皆を住まわされた神はこの命令をあえて犯して、エルサレムにあるこの神の宮を破壊しようとして手を下す王や民を皆覆されますように、私ダリオスは命令を下す、間違いなくこれを守れ。神様の心に従って私たちは神の宮を建てます。でも全て神様がコントロールしておられることを私たちは固く信じなければなりません。神様が全てをひっくり返すことをできる方、また守ることができる方、私たちはそのことを固く信じていく必要があります。神様についていくならば神様のリバイバルがやってきます。13節からも読んでいきましょう。そして13節を読むと、ダリオ書が書き送ったことを総督たちは間違いなく行ったとあります。14節、ユダヤ人の長老たちは預言者ハガイと井戸の子ザカリアの預言者にこれを立てて成功した。彼らはイスラエルの神の命令により、またクロスとダリオスとペルシャの王アルタシャスタの命令によってこれを立て終えた。 預言者の声に従いました。神様の言葉を大切にする。そうするならば全ての問題は解決する。イスラエルの神の命令によって行われたこの宮を建てることは成功しました。神様の命令、この世にこの地上の王の命令、どちらが大切でしょうか。もちろんイスラエルの神、唯一の神の命令が最も重要です。16節から18節も読んでいきましょう。イスラエル人すなわち祭司レビ人その他捕囚から帰ってきた人はこの神の宮の奉献式を喜んで祝った。彼らは多くの捧げ物をこの神の宮の奉献式のために捧げました。罪のための生贄としても羊、親ぎ、十二頭を捧げました。そして彼らエルサレムでの神の奉仕のため、祭司その区分に従ってレビ人にその組に従ってそれぞれを任命した。モーセの書に記されている通りである。この説を読むとき、私たちは神の言葉に従って神の宮を建てていく。多くの困難があっても神様が完成してくださる。神様のために立ち上がって神の宮を建てる。教会を始めた時メッセージがありました。ノースポイントにいた時に、3ヶ月のうちにこの場所を出て行きなさいと言われました。その時私はまだ中学生でした。このニュースを聞いた時すごく葛藤を覚えました。神様をついていく時多くの奇跡を体験しました。多くの人々が教会にやってきます。信頼者が来て、そして聖霊さん満たされて帰られていく。でもこのノースボイスが出ていなければならない時、私本当に心が騒ぎました。これでもうこの教会は終わりなんだろうか、追い出されてしまう。でもその時牧師先生は私たちに捧げるように励ましました。この神の宮を建てるための、研究をするように進めました。私貯金があったんですけど、私が捧げることできるのは本当に少しですけど、こんなに少ない額だけれども、新しいこの教会に何の役にも立たないような額かもしれない。でも自分の貯金をすべて捧げました。教会が新しい建築を建てるならば、こんなに小さかったとしても私は捧げて、この神の宮が聖霊様ので満たされることを見たい。でもその時ある噂がありました。ジョシュア先生がこの街道を買った時に、この街道のための資金のお金を払えなかったら、ジョシュア先生が、この刑務所に行かなければならないという噂が流れました。それで私人々本当に心を込めて捧げました。 私たち神の御を立てるために預金が全くないかもしれない。でも私たちが最善を捧げるならば、神様があとは奇跡を起こしてくださいます。すべてのお金は神様御手の中、すべての富はすらもすべて神様の御手の中にあります。これは今日だけではなく、この絵面の時ですら同じようなことが起こりました。私たちが信仰によって歩む時、反対にも会いますが、奇跡を必ず経験します。世代を超えて奇跡を体験できます。 BIC を与えられたこと、もう本当に奇跡です。この神の宮で育っていくとき、私は若かったとしても捧げて、そして新しい場所を与えられて、神様の奇跡を体験していく。そしてこの神の宮で神様の臨在を体験する。そして次の世代が立ち上がっていき、新しく宮を建てていく。私、神様に本当に感謝します。私たちが神の言葉に従うなら、この予言に従っていくならば、神の宮を建て上げることができます。最後に回復について書かれています。神様の祭り、礼祭の回復です。19節、神の宮で礼拝のためあなたに与えられた器具はエルサレム、神の前に備えよ。捕囚から帰ってきた人々は第一の月の14日に杉越の生贄を捧げた。彼が初めて祝った祭り、エジプトから解放された、その奇跡を体験した後に祝った祭りの杉越の祭りを祝います。22節、そして彼は7日間種を入れないパンの祭りを喜んで守った。これは彼が主が彼らを喜ばせ、またアッシリアの王の心を彼らに向かわせて、イスラエルの神である神の宮の工事にあたって彼らを近づけるようにされたからである。この種を入れないパンの祭りを彼らは喜んで祝いました。神様の御手がこの民と共にある。彼らは喜んだのは、このペルシャの王から来たのではなく、イスラエルの神のゆえに喜びました。11節か18節は そして後半の19節から22節というのはヘブル語で書かれました。これはこのイスラエルの民がこの言葉を理解できるように、イスラエルのためにはある思いがありました。このイスラエルの民の歴史、エジプトから解放されて、そしてアラノを通って、そして彼ら捕囚に取られ、そしてまた戻ってくる、このような長い歴史がありました。611教会のことを思うとき、 そしてこの6時歴史の中で本当この神の宮を建てる時に多くの捧げ物、本当に誰かわからないような人からこの献金をもらったり、そして本当に素晴らしい器具が与えられたり、これも全て神様の素晴らしい奇跡によるものです。そして神様ご自身が私たちを喜びに満たします。私たちがエホバのある神様に心を向けるとき、私たちこの目が時にくらまされてこの奇跡を見ることができません。そして自分の持っているものを当たり前だと感じてしまいます。そして神様の導きを体験していくことができます。神様の御手が常にコントロールされています。御手によってコントロールされています。私たちの喜びはどこから来るものでしょうか。それは神様ご自身から来ます。神様を褒めたたえましょう。神様は力強い素晴らしい方です。神様にあって私たちは喜びます。あなたが立てられた計画は必ず成就します。 イエス様、あなたの忠実さは変わることがありません。あなたを褒めたたえ感謝捧げます。今兄弟姉妹の皆さん、皆さん人生の中で体験した神様の奇跡をシェアしてください。主を感謝します。あなたを褒めたたえます。私たちがどのようなことを体験しようと、あなたはいつも私たちを見つめ続けてくださっていること感謝します。私たちを愛してくださって感謝します。あなたの愛は私たちから決して離れることはありません。六章一節、それでダリオスは命令を下し、宝物を収めてあるバビロンの 文書保管所を調べさせたところ、三節、クロス王の第一年クロスは命令を下した。そして8節、私はこの神の宮を建てるためにあなた方の長老たちどうすべきか命令を下す。11節、私は命令を下す。誰であれこの法令を犯す者があれば、その家から針を引き抜き、そのものをその家に貼り付けなければならない。12節、エルサレムの宮を任すまわせる神はこの命令をあえて犯したイスラエルに、エルサレムにある神の宮を破壊しようとして手を出すため、王や民を皆覆されますように。私ダリオスは命令を下す。間違いなくこれを守れ。主よ、私はあなたの命が住まわれる新しい宮を建てたいです。皆さんの中には今歩んでいる人生にフラストレーションを感じている人もいるかもしれません。今抱えている困難、葛藤、悲しみ、この状況を変えたい。神様のこの召しに歩んでいきたい。でも葛藤を感じているかもしれません。神様は皆さんに語っています。あなたの信仰がまた生き返るように命令を下すと今日神様は言っています。神様の召しに歩んでいくためのその命令を今あなたの人生に下します。今感じているそのフラストレーション、絶望、すべて神様に明け渡してください。家族において、マーケットプレイスにおいて、今私は絶望している、希望がない、神様あなたを見たい、あなたの臨在に触れたい、 あなたの助けが必要です。主よ、もう一度私の信仰を生き返らせてください。そしてこの611をまたリバイブしてください。主よ、ここはあなたの教会です。この神の宮にリバイバルがまた起こるように。今人生を変えられたい人、神様に向かって叫んでください。この助けを求めてください。この教会に対して恨みや苦い思いが持ってる人、教会のために祈りましょう。神様こう言っています。失望してはならない。すでにあなたの人生を得て命令を下している。そしてこの教会に対して命令を下している。今祈りましょう。声を上げて祈りましょう。このリバイバルが起こるように、この教会に、神様に今祈りましょう。神様に今助けを求めましょう。不満を言うのではなくて、今神様に向かって声を上げましょう。神様はこの教会を回復し再建したいと願っています。すべての人々の内側にリバイバルが起こるように、これが神様の願いです。主よ、私たちの悲しみが内側から去っていき、主よ、あなたに向かって今歩みます。私たちの人生をあなたはケアしておられること、気にかけておられること感謝します。この教会の一人一人がリバイバルし、そしてこの教会自体がリバイバルが起きること、あなたに立ち返ります。あなたの光の御国へと歩んでいきます。主よ、あなたの栄光がこのすべての家族に現れること、あなたの奇跡を体験したいです。主よ、この教会にリバイバルが起き、人々の心が変えられていきますように、主よ感謝します。主よ、あなたの御言葉を感謝します。主よ、あなたに立ち返ります。 私たちの心をリバイブしてください。主を回復してください。あなたに応答していきます。私たちは望んであなたに応答していきます。力を与えてください。私たちの内側にある困難をあなたが解決してくださることを信じます。この神の宮が完全に再建されること、人々が立ち上がること、神の言葉だけを聞くことができるように立ち上がらせてください。主よ、あなたを褒めたたえます。あなたに私たちは捧げ続けます。主よ、あなたが必要です。主よ、私たち今心を開きあなたに祈ります。主よ、あなたを愛します。あなたにあなたに出会いことを求めます。新しい宮があなたによって建てられること、 私たちの人生をあなたにお委ねします。もしこの中マーケットプレイスで働いている方がいるならば、また家族でまだ好かれてない人がいるのであれば、今来てください。このイスラエルの民がこのエズラの時代に体験した奇跡を皆さんも体験できます。今信仰によって出てきてください。あなたの上司がクリスチャンじゃなくても、そして家族の中でまだ好かれたい人がいる、その人たちの奇跡が起こることを祈りましょう。家族はまだ神様に従ってなくても、神様は不可能を可能にしてくださいます。神様に向かって祈りましょう。皆さんが信仰を持てば持つほど多くを受け取ることができます。今救われてない家族の名前を挙げてください。神様は必ずその人の心を変えて、神様を信じるものとしてくださいます。家族の救いのために長い間祈ってきた人もいると思います。主よ、あなたの約束を感謝します。主よ、このマーケットプレイスの中でも家族の中でもあなたが奇跡を起こしてくださることを信じます。主よ、あなたに向かって叫び求めます。重荷を持っている人たち、神様の新しい力を与えられることを信じます。どこへ行こうとも、どのような状況であっても、神様は常に共におられます。あなたを褒めたたえます。主よ、感謝します。私たちの祈りを聞いてくださって感謝します。 私たちは祈りがすべて命の書に書かれていること感謝します。あなたに感謝を今捧げます。私たちの名前を覚えてくださっていること感謝します。私たちはこの神の宮の一部です。私たちはあなたによって変えられていきます。今二人ずつ二人一組になって分かち合ってください。今まで私たち教会、長い20年以上続いてますけれども、どの時代に皆さんはこの611に来てこの神の宮の建設に関わったでしょうか。ノースポイントから通っている人もいるかもしれません。またマーシーシートが建設された時に加わったかもしれません。皆さんどの神の宮を建てるどの時期にこの611に加わったか、どっか隣の人と分かっちゃってください。私たちはこの教会を神様に捧げます。今このいつ611来たかで この今その時代によって分けたいと思います、グループに。なので前に来てください。このノースポイントからいた人はこのステージ向かって左側に、そして私たちはそのいつ来たかに関わらず神様を褒めたたえ喜びます。ウェルシーガーデンができた時代、マッシュシートができた時代、周りの人を見て手をつないでください。ユダ姉妹の皆さん、今手をつないで神様に感謝を捧げましょう。私たちが受け取ったものを枝教会も受け取っていくことができます。また将来の611の枝教会、アフリカ、コスタリカ、いろんな国においても611香港が受けたこの祝福を受け取ることができます。この神の宮を建てる上で全ての枝教会も同じ祝福を受けることができます。主よ、どこへ行こうとも神様の宮を建てるその油注ぎをいただくことができます。南米であろうとも、サウスアフリカであろうとも、香港611が今持っているもの、他の枝教会も受け取ることができることを宣言します。エホバなる神様、共におられます。枝教会の主任牧師たちが2倍の油注ぎ分け前を受け取ることができるように、イエスキリストの皆によって祈ります。今祝福を受け取りましょう。今ここにすべての兄弟姉妹を祝福します。 イエス・キリストの祝福が与えられること、豊かになるだけではなく知恵を神様からいただくことを宣言します。イエス・キリストの皆によってになります。これで今日のモーニングデボーション終わります。